このコーナーでは野中芳美税理士事務所の野中先生に税金や税務に関するお悩みや問題を分かりやすく説明していただきます。野中先生、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
早速今日の質問に入りたいと思います。
はい。
建物や備品などについて減価償却が行われることは当然知られていますが、
はい、
絵画や美術品についても減価償却すべきでしょうか。
はい。以前は絵画や彫刻等の美術品のうち、美術関係の年鑑等に登録されている作者の作品や取得価格が20万円以上のものは減価償却できませんでしたが、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかといった指摘があったため、2015年1月1日以後基準が改正され、取得価格100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うことになりました。
とはいえ、美術品の種類によっては価格にとらわれずその価値が変わらないものや下がってしまうというものがあるのではないでしょうか。
はい。取得価格が100万円以上の美術品等であっても、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものに該当する場合は減価償却資産として取り扱われます。逆に取得価格が100万円未満であっても、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものは減価償却資産に該当しないものとして取り扱われます。
ということは、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものの判定が鍵となりますね。
そうですね。改正通達によると、例えば会館ロビーや式場のホールのような不特定多数のものが利用する場所の装飾用や展示用として取得されるもの、または移設することが困難で当該用途のみに使用されることが明らかなもの、もう一つ他の用途に転用すると仮定した場合、その設置状況等から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであることの全てを満たす美術品が挙げられます。
では減価償却資産に該当する場合のその耐用年数の規定はありますか。
はい。耐用年数省令の別表第1に掲げる区分に従って判定することになります。ここに何年何年と書いてあります。
なるほど、
分かりました。種類によってですね。
はい、
はい、
では先生、今日も最後に一句お願いいたします。
はい。佐賀の街路樹はイチョウ並木です。そこで一句。バス停で銀杏拾う嬉しさよ。バス停で銀杏拾う嬉しさよ。
その心は。
茶碗蒸しの銀杏の実。 NHK のじゅんちゃんの応援歌を戦後の初めのね、はい、子供たちのあれで楽しく見ておりました、
ええ、
そういう思い出を思い寄ったらね、
はい、
この歌を思い出しました。拓郎さんの歌です。
はい。
嵐が昇るから起きるんじゃなくて、目覚める時だから旅をする。越えて行けそこを、越えて行けそれを、今だまだ人生を、人生を語らず。一回歌いまして、
はい、
二回目また人生をまた語ろうもいかんな、これを乗り越えもいかんなと思ってね、拓郎のね、
はい、
人生を語らずで、小さい頃を思い出すとすぐ、いやそれじゃない、もう未来があるんだ、うん、まだ、
はい、
まだまだ未来はあるつもりでおりますので、
もちろん
今はまだ人生を、人生を語らず。70ないもう一回こう歌います。あ、今70か80になったのもだって人生を語ろうかな、ね、80になって、
はいはい、
ということでした、吉田拓郎の人生を語らずでした。 お世話でした。
野中税理士のなるほど税務ナール。このコーナーは税に関する疑問やお悩みについて野中先生に分かりやすく説明解説していただいています。税に関するご質問やお悩みは FM 佐賀までハガキかメールでお送りください。また先生に直接相談したいという場合はお電話でご相談いただきたいと思います。電話番号は 0952-24-3286 番、語呂合わせでお願いします。
0952富士山にハローです。
野中芳美税理士事務所までどうぞ
よろしくお願いします。
次回の放送は10月26日第4火曜日です。野中先生、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。